Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、カミソリ負け弁護士軍団の両親、はい、ロイヤー純こと、あ、ロイヤー純改めリーガル純、はい、改めロー純改め純ロー AKA 義理の弟アメリカンダイナー、
はい、
ニアリーイコールヒモパン。
ヒモパンは履いてない。
なかなかスラって言えへんね。そしてもう一方、はい、この方です。
はい、弁護士の大谷俊彦です。
はい、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長。
はい、ありがとうございます。
このぐらいの長さにまとめてよ。
あ、そうね、
君も長い。
まとめてよ、
ね、お願いはしてない
し。上調やで。
上調ね。
先週の放送回は、
はい、
日曜日に収録しまして、
はい、
ね、お二人お休みのところ、京都までお越しいただきまして、
はい、
でちょっとね、いつもは夜収録してるのが、うん、まあ、夕方ぐらいに終わる時間帯で収録しまして、
はい、
その後ね、うん、この番組のスポンサーさくらさんのお店、
そうです、
はいはい、万世に焼肉屋さん行きまして、
はいはい、
美味しかったですね。
美味しかったです、
で、はい、まあ、焼肉食べながら飲みながら、うん、ちょっとね、真面目な話もしつつ、
はい、
我々も四十半ばになって、
うん、
ね、これからの弁護士人生どう生きるべきか、
はい、
君たちはどう生きるかっていう話をしてて、
はい、
ね、やっぱり考えますよな、
うん、
あ、もう15年6年、う
ん、はい、
でまた残り15年6年、
うん、はい、
もうちょっといけるか、
うん、
どうやろ
う、
う
ん、まあでもね、残り15年ぐらいで、まあ、60ちょっとぐらいのところって考えるとね、
うん、
ね、この15年も短かったけどさ、
あっという間やで、
うん
うん、で、ね、いろいろね、私が、まあ、この何週か話してる通り雨漏りがあり、はい、事務所移転せなあかん、うん、どないしょみたいな話をしつつ、
はい、
その中で、まあ、3人が3人ね、いろいろシチュエーション違うじゃないですか、
はい、
私は、まあ、自分で事務所やってて、お二人は、はい、まあ、そういう、うん、ね、事務所に何て言うんですか、
まあ、所属してる
っていうような感じで、はいはいはい、で、
は
い、
複数人、ね、
で、はい、複数人の事務所にっていう中で、
はいはい、
で、 でもね、僕ら司法修習の時、
はい、
一緒に勉強会とかしてね、
はい、
ああでもないこうでもない言いながら、
はい、
やってるの楽しかったじゃないですか、
は
い、
そうですよね、
すごい楽しかったでしょ、
はいはい、
だからあんな感じでまたね、うん、一緒にできたらなみたいなことを言ってたんですけど
はい、はい、
でもちょっと待てよ、ちょっと待てって言ってね、よくね、うん、法律事務所のホームページとか見たら、
はいはいはい、
そういうね、同期3人でやってますみたいな法律事務所のホームページには、事務所の遠隔みたいなのが、
ね、
載ってるんですよ、
はい
はい、ね、誰々は最初どこどこに所属し、
はい、
そこで税務訴訟を専門にし、
はい、
で誰々は企業法務を専門にし、
はい、
で2人がそれぞれの得意分野を、ね、
そうそう、うん、
強みを生かし合流し、うん、何年2000何年、何々法律事務所設立に至るみたいなね、うん、
はい、
普通そういう遠隔が載ってるんですが、
はいはい、
もし仮に我々3人が事務所を一緒にやったとしたら、
はい、
遠隔が隅田の雨漏りにより、
はい、ケーキにね、
ケーキ、
まずね、隅
田の隅田の雨漏りをケーキ雨漏りで移転を余儀なくされ、
で、
一緒にラジオやっているカミソリ負け弁護士軍団を呼び寄せ遠隔、そうなるわけでしょあかん、これはあかん
んってなりますよね。
その遠隔を呼んでどういうことみたいな、雨漏りでカミソリ負け弁護士軍団が焼肉屋で意気投合しってなるから、うん、ね、楽しいね、うん、あれでしたけれども、うん、食事会ではありましたけれども、はいはい、我に返って、うん、でまあまあね、私はもう、うん、次の事務所も大体、まあ、決まりまして、
なるほど、
よかった、いろいろね、まあ、解決は、
はい、
もうほぼしたかなっていう感じではあるんですけど、
うん、
ただ先週言ってたみたいにね、
うん、
力道山未亡人を呼んで、
はい、
それに触発され、
はい、
力アパート、
はい、
力パレス、
はい、
力スポーツパレス、
うん、
力マンション、
うん、
いろいろね、
うん、
自分の自社ビルを持って、
はい、
みたいな妄想はもう1週間でなくなりまして、う
ん、なくなりましたか、
はい、次も賃貸でございます で、あの力道山未亡人といえば、はい、この前の日土曜日か、うん、あ、じゃあ金曜日か、はい、金曜日先週ね、うん、その細田さん、細田さん、はい、この番組出てくださいましたけれども、うん、東京で細田さんの受賞記念パーティーがございまして、
お、はい、行ってきたんですか。
あの私はちょっとね仕事で行けなかったんですが、はい、妻が用事があって、はい、東京行く予定があったんで、はい、娘を連れて、
お
うちの7歳の娘を連れて力道山未亡人の受賞記念パーティーに、最年少やったらしいですよ力道山未亡人7歳、
ね、
何のことやら分から
ない2番目に分かるのが10歳の子がいたらしいんですけど、
お
なかなか、だからね、あのどこまで意味が分かってるか、
その弟子のアントニオ猪木すら分かってるの、
うん、猪木の存在はでもね、うちにプロレスも多いから、はい、なんとなく把握してるかもしれないし、で、うん、力道山未亡人をそのね寝る部屋に置いてたんで、うん、だからその力道山未亡人って本の存在も知ってて、うん、パパこれ何って言われて、うん、力道山未亡人だよって言って未亡人って何って言われてお でもね、未亡人って何って言われた時に、うん、あんまり今まで僕考えてこなかったんですけど、
はい、
未亡人っていう言葉は、うん、まだ亡くなっていない人っていうことでしょ、
はい、
そうですね。
だから、うんうん、夫婦のうち、うん、まだ亡くなっていない人っていう言い方なわけ で、うんうん、でしかもその未亡人っていう呼ばれ方をするのは、うん、女性だけでしょ。
そうですね、どっちか
っていうと、それってすごい差別的な、本来未亡人っていう言葉自体が、うん、その男性が亡くなったら亡くなった人と夫婦で、亡くなった人とまだ亡くなっていない人っていう扱いが長く多分されてたわけでしょ、
うんうん、
そういう呼び名が定着してたわけで、
はい、
で、そう考えると細田さんがそういう力道山未亡人という扱いだった田中恵子さんを、まだ亡くなっていない人じゃなくて今生き続けている人、
はい、
今も生きている人として描いている本やから、
うん、
やっぱりそれをちゃんと知らしめたっていうことは素晴らしい功績やなと。そのタイトルはそうなってますけどね、力道山未亡人っていうのをその娘に説明しながらそれを想起して、
はい、
その後半部分よく分かってなかったと思うだからやっぱりすごいわ細田さんみたいな。
あ、う
ん、先ほど間違えて塩田さんって言わんかった
いや大丈夫
大丈夫、
ちゃんと僕のその辺を言葉訂正してね、
はい、
それ大事やで、はい、君たち、はい、お願いしますよ、はい、僕言い間違い多いんで、
はい、
とか思いながら、
うん、
なんかなかなかそういうね経験を娘もして良かったんじゃないかなとは思うんですけれども、勝手に弁護団、勝手に弁護団、依頼もされていないのに委任状もいただいていないのに世間から叩かれている人や団体を勝手に弁護する、
はい、僕が一番好きなコーナーですね、
はいはい、この番組のね、
はいはい、メインコーナーですね、
メインコーナーでございますただね最近なかなか弁護できひん、
はい、
したらなんか見識を疑われるようなことも ね、うん、
それも弁護するのが僕らの仕事です
からね。そうです、はいね、正義っていうのは相対的なもんですから、こちらメールいただきましたよ、
はい、
ラジオネームマロックスさん、神奈川県男性50代の方からいただきました。隅田さん、当番弁護士の皆さんこんにちは
こんにちは、
当番弁護士
こんにちはですね、
まあ、こんばんはですけれども、
はい
はい、当番弁護士のがあるんですよ ね、
はい、
ね、そういう各弁護士会で、
うんうん
ね、はい、その日に待機してる弁護士がいて、
うん、
刑事事件がなんか起こりました、
はい、
逮捕されました、
はい、
っていう人が当番弁護士呼んだら、はい、待機してる人が、ね、
うん、
出動すると、
まあね、あの当時始まった頃よりか範囲がものすごく狭くなってて、うん、ね、昔は、逮捕拘留されてる時は、
はいはい、
当番弁護士がつくもんだったんだけども、はい、今もうね、うん、逮捕48時間を超えて拘留されると、うん、国選弁護人が多くの場合はつくから当番弁護士って減っちゃいましたけどね。
でだからそれ今の説明が一般のね、うん、人がスッと入ってくるかどうかですよ。
入ってこないね、ごめんなさいね
各自調べてください、
はい、
東北神奈川の番組ではおなじみの黒岩知事のお膝元、
はい、
相模原市からメールいたします。
はい、
ニュルニュルでおなじみの、
はい、黒岩知事ですか、
ニュルニュル言ってんのも
おなじみですか、
我々だけですよね。
そうそうそう、
うん、オールナイトニッポン土曜2部からのかなりこさんのリスナーです。あれはですね、2009年ですよ、私やってた。もう15年前ですよ。
そうなの、
はい。さて、今週末のニュースで、TBS の若手アナウンサーが泥酔して見ず知らずの他人の家で放尿するという、個人的には今年の重大ニュースのトップ3を半年経過した時点で確定させるようなニュースが目に留まりました、はい。いろいろあって被害者が被害届を出さなかったから社内的な懲戒も逃れた云々とありましたが、あ、そうなんですか。確か立ち小便は軽犯罪法に触れると聞いたことがありますが、仮に被害者が放尿した箇所をきれいに直してくれといった場合、器物損壊になって罰則を受けたりしないのでしょうか。まさに世に言うションベン刑。墨田さんの見解をご教示願いたいです。しかしもったいないな、東京キー局の狭き門をくぐったのに。もうめぐみさんの昼帯ではニュースを読めないかなと思うのは私だけでしょうか。ということで、あ、ヒロビも出てる人なんだ。
そうなんですね。
渡辺俊アナウンサー、若い28歳のアナウンサー、はい、らしいんですけれども、都内の民家に上がり込んで放尿をしたと、はい。よっぽど酔っ払ってたんでしょうね。飲酒で酩酊して一般のご家庭に多大なるご迷惑をおかけしました。ご家庭に真摯に対応してまいります。本人も心から反省しておりますと、TBS の広報部がコメントしたと、いうことなんですけれども、あのマロックスさんが立ち小便は軽犯罪法に触れると聞いたことがありますかって言ってますけれども、まあ、立ち小便ね、はい、外でやったら軽犯罪法に触れるけど、人の家の中でやったらそれは軽犯罪法じゃなくて、あのマロックスさんも書いていらっしゃる通り、まあ、例えばカーペットにあったら、カーペットの紅葉を喪失させますよね、
これまたね、河村知事の時に君が例を出してたみた
いな、そうです、
すき焼き鍋に小便をかけた
昔の判例で、すき焼き鍋に放尿した、
ありましたね、
まあ、洗ったら物理的に使えんことはないけれども、気持ちが悪いと、だからもう普通使わんやろと、
紅葉喪失説、
紅葉喪失説、それで、河村知事、河村市長ね、名古屋の、
ごめんなさい、知事じゃない、市長ね、
河村市長がオリンピックで金メダル取った、ソフトボールの選手でしたかね、女性のメダル持ってきて表敬訪問した時に市長が噛んだ時、あのメダルももう僕が選手だって一生首にかけないから、本来の紅葉を喪失させてるから、物理的には壊れていないけれども、損壊されてしてないけれども、器物損壊に当たるんじゃなかろうかって話しましたけど、おしっこするっていうのはそういうことですね。人の家でそんなことしちゃうと、
そういうことに当たってくると。
結局だからこれは器物損壊になって罰則を受けたりしないのでしょうかっていうことやけど、被害者がまあ被害届出さずにね、示談するっていうことはよくあることで、
あるんで、
特に器物損壊罪はあの明確に申告罪といって、告訴、被害者が告訴しない限りは処罰できないという
犯罪、そもそもだから起訴ができないんですよね、要件なんですよ ね、告訴するっていうことが、告訴、犯罪事実を申告し訴追を求める意思表示、定義で言うと
定義覚えてます、
定義覚えてますね。やっぱりね、受験生時代が長いと、この辺そうや、ほんまにでもね、こういう、あの法律用語の定義を、照江先生、もうね、短期で受かってるじゃないですか、2回で、あんま覚えてないんですよ、覚えるまでもなく受かってるから、僕らやっぱ覚えてるじゃないですか、
そんなことないよって言って
そう、失礼だ、それぐらい覚えてるよって思うよ、そうですね、被害届との区別をね、
そうですよね、
被害届はそれ訴追する意思まではない、
犯罪を申告
するだけですよ、
申告しつつ訴追起訴してくださいということを求める意思表示、
処罰を求めるところまで付け出すのが
告訴、
はいですね、
それがないと起訴できないのが申告罪で、器物損壊罪もそうやと、いうことで、だからもうその被害者の方と、まあ、解決済みなんでしょうな、っていうことなんですよ。
あとはまあ住居侵入罪の側面もありますけど、
ね、まあありますけども、それも被害者、同じ被害者のご家族でしょ、と話をしてっていう解決をした方はよくあって、
まあ、比較的軽微な、ね、まだ言っても軽い方の部類の犯罪なんで、
だからそのね、言うたら犯罪の、まあ、刑法の条文に当てはまる行為をしたからといって必ず処罰されるわけじゃなくて、当然その加害者と被害者の間で示談をして、ね、その代わりもう処罰は求めませんとか、 あるいはその中に秘密条項っていうのね、うん、もう第三者に口外しませんみたいなことをお金を払って約束して、うん、っていう、それで解決する事件も世の中にはたくさんあって、うん、そういう解決の仕方をしたんでしょうけれども、うん、結果的に世に出ちゃったということで、うん、これはどういう出方なのかな、うん、その、
ねね、
うん、週刊誌などでの報道を受け、
うんうん、どっから分かっちゃう、
どっから分かったのかなと、うん、僕がこの人の弁護士であれば、うん、こういうね社会的な立場もアナウンサーとして世に出てる人であれば、うん、そういう第三者に口外しないみたいな約束も入れて、お金も払って処罰も求めませんって書いてもらって、うん、で解決をするんですけどね、被害届告訴しませんとか、うんうんうん、まあでもね、噂になって広まることはあるでしょうから、うんうんうん、ただこれストレスが溜まっててやろな、
うん、ストレスなのかな、
そこまで
泥酔でかな、
泥酔で、うん、酔っ払って、
うん、まあちょっといわゆる酒癖が悪いタイプなのかな、それか、
うん、なんか ね、
わかんないけどね、
エリートコースっていうイメージじゃないですか、うん、キー局のアナウンサー28歳、ね、昼帯を担当してると、うん、まあプレッシャーもあれで強いで、うん、きついで、うん、めぐみさんしんどい思うわ、あこの人を弁護して めぐみさんやなってるかもしれんけどあのこれも勝手なイメージだ、僕の妄想やけど、気使うんじゃない、あの人いつの間にか髪の毛真っ白になってたな、なんか玉手箱開けたみたいな本邪魔かの頃、本邪魔かまだあんのか、うん、本邪魔かの頃っておかしいけど、うん、
あのフレンドパーク
の、ね、あの芸人っていつの間にかロマンスグレーなるタイプいますよね、ガダルカナルタカさんとか、なんか気づいたらロマンスグレーになってる人、真っ白になって、うんうんうん、でもあれはめぐみさんの白髪はどうも、うんうん、その私あの利用組合 の、はい、あの顧問をやってますから、はいはい、利用士の方に聞くと、はい、染めてると逆に真っ白に、 あんな綺麗にはならんと、
この際ね、うん、
なんかいろいろパターンあるじゃないですか、その関口博が どっちを染めてんのかみたいな、どっちメインかみたいな
部分染めなのか、
どっちがあるやん、あの星野監督は白が多いのか黒が多いのかみたいな、
どっちが原則なのか、
原則、そうそう、うん、原則例外、はい、逆転するパターンとか、はい、めぐみさんそうじゃないかと、これあくまでも予想ですけれども、はいはいはい、なんか、うん、まあこういうね、はい、人から見たら順調に、うん、ね、うんうん、こうポジションをね、なんか駆け上がってるように見える人でも、うん、もう大変なストレスを抱えてらっしゃるんでしょうな、ね、
ということで放尿っていうことですね、
放尿、あそうだそうだ、君さっ
き、ごめんごめん、この話の流れであの俺僕がさっきの曲をかけたとするのは
先に大谷に振るためにこの順番でこの話をしたのに君 の、 あの話に振ることを失念してました、
僕もね、だんだんこの話聞いてて勝手に弁護団言ってるのに、うん、めちゃめちゃおちょくってるやんみたいな話になってんねんけど、
オープニングの時にあなたが選曲した曲何でしたっけ、
はいはい、ザ・ビートルズの I want to fall youHold your hand なんですけども、はいはい、これはあのね、あの、うん、まあ、あの昔タモリクラブで空耳アワーという
ありましたありましたの、
はい、
あの安西さん、
安西さんが、うん、あの見つけたやつ、僕の記憶に深くこびりついてる、はい、あのこれがアホな放尿犯に空耳されるっていう、う
ん、何がアホな放尿犯なんですか、
I want to fold your hand なんですけども、はい、うん、これアホな放尿犯って、そのアホな放尿犯っていう言葉あるんかっていうツッコミを、ね、まずしてしまうような、はい、でもすごいなんか、うん、あの、はい、道端をくるくる回って放尿する人の映像が載せられて、アホな放尿犯っていうのがすごい頭にこびりついて、その放尿って聞くとどうしてもこれかけてほしいって言ってしまったんやけど、うん、ちょっと言いづらくなってしまった
僕が弁護してね、はい、こういう
もうこのまま過ぎ去ってへんかな、
ストレスもあるんじゃなかろうかという話をした後に、まとめはアホな放尿犯ということですか、うん、そうそう、まあ、そういうことしておきましょうか、
申し訳ない、
はい、ちょっとね、この収録日に飛び込んできたニュースで、スポニチの記事なんですけれども、はい、うん、日本放送は6月16日、はい、今年3月15日に放送した鶴光の噂のゴールデンリクエストについて、公共の電波で流すには著しく不適切な内容があったとして謝罪した、はあ、っていうことらしいんですよね、うんうん、この番組の前にも、だからナイターオフの時かな、うん、7時か7時半までは
そうですね。
うん、ね、ネットされてて日本放送のこの番組が、はい、で7時半から
この
番組が始まる、まあ、ると受けて、うん、はい、鶴光さんを受けての、
はい、
で7時半以降も他局ではそのまま流れてる
という、はい、番組の中で、はい、その曜日はちょっと3月15日っていうことなんですけど、うん、日本放送によるとピンクレディの複数曲の替え歌を放送しましたと説明し、はい、しかしながらその歌詞の内容はあまりに低俗であり公共の電波で流すには著しく不適切なものでしたと、うん、コメントを残したと、うん、お詫びを掲載したということなんですよね、はい、で、うん、当該放送を聞かれて不快に思われたリスナーの方も多数いらっしゃると思います、うん、何より往年の名曲を手掛けられた作曲家の戸倉俊一先生、はい、作詞家の阿久悠先生をはじめとするご関係者の皆様に多大なご迷惑ご不快をかけるものでした。また番組の出演者の皆様にもご迷惑をおかけしてしまいました、うんうん、ここに深くお詫びを申し上げる次第ですと謝罪した、うんうん、番組の出演者の皆様にも、うん、っていうことか、うん、じゃあ主体は誰なんだ、その
誰なんだ、
誰が言ったことなんだろうってよく分かんないんですけど、うんうん、鶴光さんが言ったことで鶴光さんに迷惑をかけましたっていう、
言うのもね、
うん、まあまあもしかしたら放送時いろんな内容が発揮してるかもしれないですけど、今私の手元にあるニュースではそう書いてまして、
はい
はい、今後は公共的機能を有するラジオ放送局としての責務、うん、自覚を強く持ち務めを果たしてまいります所存ですとしたと、うん、いうことなんですが、
はい
はい、鶴光さんがの番組で、うん、歌詞の内容はあまりに低俗であり、うん、公共の電波に流すには著しく不適切なものでしたと、
ね、あのまあ、何をしたのかわからないけど、う
ん、まあ、それ書けないよね、これを改めてここでこんな替え歌を流してましたってまた替えて、
ね、その謝り方じゃないとあかんのですけども、
う
ん、
そうそう、
でも何があかんかったかはわからへんから
気になりますよね、
気になるね、
はい、うん、これはでも受け止め方は人によって変わるでしょうね、
うん、
ラジオリスナー、ラジオ好きの人からしたら、
うん、まあ、特に鶴光さんのファンでっていう人からすれば、うん、ちょっと内容わからないけれども、
何を今更って思う人もいるかもしれないし、
ね、そうね、低俗であるということが無理なんじゃないのっていう、うん、それありきでやって
るから、まあ、原則低俗
そうそうそう、
例外交渉みたいな
っていう考え方もあるやろうし、うんうん、まあ、どこまで低俗やったかわからないから、
そう、わからないからね、程度の問題っていうのもあるしね、う
ん、我々ね40代半ば、うん、鶴光さんの正直ラジオを聞いて育ったっていう世代ではないので、
そうですね、もうちょっと上の世代です、ね、う
ん、ただ鶴光さんがそのラジオにおける下ネタっていうのは切り開いた人だと思うんですよ、パイオニアと思うんですよね、で、はい、それがあったからこそその後に竹内先生が続いたりとか、うん、サイキック青年団のね、
はい、
そういうのがあってその影響を受けて、うん、ニュルニュルとか言ってたりっていう側面もあるとは思うんですよね。
あ、まあ、だってでもね、福山雅治さんだってそう、まあ、言うたら、うん、まあ、下ネタもできるぜみたいなところでも、うん、そこもまあ人気の、
その鶴子リスペクトみたいなとこがあるわけでしょ。
そうあるんかな、でもまあでも
そうなんリスペクトが言えへんからもうジジイやのって
それがあるかどうかは知らんけど、うん、まあまあまあ、
まあ、竹内先生は福山雅治の下ネタは認めへんと言ってはりますけどね。
はい、
うん、
それなんででしたっけ、
それはみんな逆に、うん、なんていうの、うん、福山さんの下ネタはキャーってなるやんか、うん、女の人からしたら、
ああ、
なんか下ネタも言うの、ね、みたいな、
それが例外みたいになってくる、
嫌悪感を催さなあかんっていうか竹内流ですから
じゃあ逆に これでええみたいな話になってしまうん
か、そういうふうに竹内先生は言うんだけれども、竹内先生の下ネタって僕は交渉に感じる時あるんですよ、うん、
どっちかというとちょっと陰郁な感じしますよね。
そうそうそうそう、うん、下ネタを語りながら社会を語ってる、うん、世の中を語ってるっていうようなところ、
メタファーというか、
ね、メタファーですよね、
メタファーか、
うん、そういうとこあると思うんですけど、だから内容によるよな、鶴光さんでも、
うん、そうね、
うん、ただここの書き方ですよね、気になるのはこの往年の名曲を手掛けられた作曲家の戸倉俊一先生、作詞家の阿久悠先生をはじめとするご関係者の皆様に多大なご迷惑ご不快をかけるものでしたっていう書き方をしているところから考えると、そういうあの曲に対して権利を持ってらっしゃる方からの、わかんないですよ、あくまでこれは推測ですけど抗議があったのかね、
かもしれない、
かもしれないし、 となるとやっぱりね、その替え歌っていうのは著作権を侵害するわけですよね、はい、
まあ、そうですよね、うん、だから、ね、
基本的に替え歌って勝手に歌っていいわけじゃなくて、はい、あの人でもカモン達夫さんとかでも全部、うん、ね、承諾を得て、うん、同意を得て全てああいう風に、
ね、まあ、多分でもその CD にするときは全部承諾を得たって言うてはりますけど、はいはい、まあカモンさんラジオで即興でやってはりましたよね。
ただでもラジオも、原則ラジオって流しっぱなしじゃなくて、そうそう、この番組の曲流しますけど、うん、ジャスラックに全部後から報告してるんですよね、うん、どんな曲流しましたっていうリスト、うん、そう、ライブする時もそうでしょ、ミュージシャンでも、うん、っていうことやってて、うん、替え歌もそれをそういう報告とかするもん
なんでしょう、
ね、なんはずなんですよ、うん、そういうこんな替え歌しましたとか、
そもそもそのままでもそう申告が必要なんだから、それをさらに変えていくわけだからね、う
ん、であの川内浩範先生がね、うん、おふくろさんの時
最初の手出しの喋りがこんなのは求めてないというので、うん、怒りはったわね、
怒ってあの虎屋のね、
よくありましたね、うん、他の部分でなんかすごいクローズアップされてましたよね、うん、あの
耳毛出てるとかね、虎屋の洋館持って謝りに行ったとか、でもあのうちの、あの雨漏りの時も、うん、ビル側が虎屋の洋館をね、はあ、その持ってこられましたけどね、はあ、でもそれでもやっぱり僕ら、あ、川内浩範先生の時やって思っちゃいますね、そこでね、
向こうイメージしたところで川内浩範さんのやつ行ったこかない
そうか、
俺もっと耳毛出しとくべきやったな
謝罪言うたらやっぱり
川内浩範だからそういう権利を持ってる人からしたら、うんはい、そういうだからあのラジオリスナーからしたら何を今更っていう話やけど、
けど、
うん、そういう著作権との抵触っていうことも考えうるし、
ね、まあまあまあね、単に下劣というよりはその著作権のね、うんまあ、これだと同一性保持権になるのかな、うん、そこを侵害してる可能性もあるって、うん、単に下劣じゃないからね、うん、問題だよね、
うんうんうん、っていう側面もあるかもしれないし、うんうん、あのね、ラジオはもうラジオリスナーのもので、うん、みんな好きで聞いてんねやから、うん、そのニュアンスをわからん人は聞かんといてくれよっていうのはラジオをやってるものとしてはそれはおごりやと思うし、だって車乗りながらね、うん、ね、何も考えんとつけて、うん、今聞いてらっしゃる方もいるかもしれないでしょ、うん、このラジオ
なかなか他に変えられずにね、うん、もう
ついつい、で家族でドライブしてる時につけたら、うん、ニュルニュルって言ったら、うん、まあでもニュルニュルとしか言ってないから僕はニュルニュルとしか言ってないから
とっさに変えるわけにもいかないし、ね、と
っさに変えるわけにもいかないし、うん、だからその、うん、閉ざされたものやっていうのは、うん、それは成り立たないかなと思うんですよね、うん、だって閉ざされてないもん、うん、思いっきり電波に乗せてるわけやから、うんうんうんうん、そこがね、
まあね、
ただラジオの特性として一方では、うん、そのね、我々もこうやって喋ってる時にね、うん、人格に踏み込んだ話とかするじゃないですか、うん、結構ね、はい、その長谷川くんがニアリーイコールヒモパンやから
人格に踏み込んでるんですか、
ね、踏み込む確信部分、中核部分、
そもそも
人格の確信、そんなもの
真実ちゃいますもん
ね
議員を辞めたね宮沢秀幸さん、はいはいはい、あの人もね、はい、そうスケベーなことして辞めはりましたけれども、はい、あの人と経歴がほぼ一緒とかで、で青春時代を取り戻したい、モテなかった青春時代を取り戻したい、それはもうほぼ一緒やとかっていう、こういう人格の確信部分に踏み込みますけど、うんうんうんうん、これを例えばね、うん、一般の会社でね、
はい、
あのその、まあ、東大法学部出てる人がいて、うん、お前宮沢博之と全く一緒やな、ニアリーイコールやなって言うたらこれはダメじゃないですか、
ちょっとね、うん、紐パン履いてるやろ、
お前も紐パン履いとるやろ、うん、あの擦れとんねやろなんかみたいな
嫌な会社ですね、
そのいいよって
擦れとるやろ、
嫌な会社、
嫌な会社でしょ、だからそこはやっぱりね、これラジオって、はあ、人格と人格がね、うん、こう踏み込まないとお互いね、
うん、
面白くない部分も一方ではあって、うんうんうん、難しいというか難しいんですよね、すごいそこは、うんうんうん、そこを触れずに、うん、まあ下ネタから離れた話ですけどね、 ある程度その大谷君にね、お前は受験苦労したなと、司法試験ね、うん、8回も落ちてとかいう話をね、うん、ほんま触れられたくない部分も、うん、触れるからこそ面白くなるっていう、ね、
確かにいつも言うけど言ってもいいけど俺だけじゃないから、同じやから、
同じやな、同じ、この一連 連のムーブがあるわけじゃないですか。
そうそうそう。でも決まりのね、
この一連のムーブは、うん、お決まりのムーブはね、うんうん、でも僕と大谷君が信頼関係できてるからで、できてるから、これ誰にも言っていいわけじゃないですよ、うんうん、ね、司法試験 の、ベテラン受験生やって今弁護士になってる人に同じようなことを言ったら、うん、切れる人多いですよ。多くは切れますよ。
やっぱ積み重ねがあるからね、うん、人間関係、
人間関係が。でもそういうところまで踏み込むからこそ面白いっていう部分は、うん、
面白い部分もあるし、
どうしてもあるし、うん、僕はその ABC ラジオでも浦川さんといつもやってるムーブで、はい、僕のことをね、うん、住田さん司法試験9回も落ちてみたいな、うん、いや8回やっていうこの一連のムーブがあるわけですよ。
肩がね、
肩がね、このそういう肩は、でもそれはその世間一般で言うていいか言ったらダメなわけだね、う
ん、ダメやけどね、
うん、そこはそういう人格が接触するのが面白い。
それはやっぱりリスナーさんもそこは分かってらっしゃる方が多いからね、
そこなんですよね、うんうん、そこ、そういうラジオの特性っていうのあるから、まあね、でも知らん人が聞いたらきついこと言わんなみたいな、この大谷優弁護士苦労してはんのにみたいな。
かわいそう
じゃないし、
この板が一連のムーブな、これ
せっかく無償で来てはんのにみたいな。
いや、そのね、前あの、
まあまあ、ひもパンと同じの、この長谷川くんですよ、7回からね。
そうですよ、まあね。
急きょ7回。
しかも、ひもパン履いてないからね。
997で、はい、もう合わせる必要ないんですけど、3人合わせて25回
25
でしょ、はい、それこそ事務所の遠隔かかれへんね。
3人合わせて
受験回数25回に
合わせる意味ないですからね、
うん、25回の事務所はめったにないみたいな、だからそういうことを書くこともできないし、でもそういうことをね、うんうん、だからかそういう普段の社会ではやれない、言えない、うん、できない、うん、そういう人格に踏み込んだ発言をするのが面白い部分もあったりするから、それがでも場合によっては聞いてる人によってはハラスメントに、ね、その、うん、今回の話と離れてね、聞こえるかもしれないし、本当に中には本当にハラスメントの場合もあるんですよ、
あるし、
あのね、我々みたいにこういう人間関係ができてないけれども、その立場を保持するために甘んじてる人もいるかもしれないし、
そうですよ、
うん、
そうね、難しいね、う
ん、難しい、
そうそうそう、だから今こう人間関係ができてて9回って言ってもよくても、聞いてる人で9回とか10回とかそういうこと言うんだって思うかもしれないしね、
う
ん、
ああそうやね、
はい、
うん、そういう環境型みたいな
ね、
そういうのを僕らは喜んでても聞いて不快に思う人がいるかもしれないとかあるし、うん、ただその誰もが不快に思わないラジオっていうのは、まあこれはおよそ不可能なことではあるんで、
う
ん、
まあ、ただ僕、まあ、楽しくはないわね、
うん、ただ僕はあのわざと不愉快にさせようと思って喋ってることは全くないし、それは あくまで私の基準ですけどね、
うんうん
うん、自分の基準では不愉快、うん、人を不愉快にさせるようなことは言わんとことは思ってるんですけども、うん、この基準がかなり歪んでるっていうのがね、うんうんうん、問題で、だからこうやって3人でね、
うんうんうん、いろいろこうチェックしながらね、
チェックを、
そうね、
チェック&バランス、ね、そう、お互いがこう、ね、抑制と均衡を保ちながら、
そうですね、ね、今日だからね、あの長谷川くんが参加できるかどうかあの微妙やったから、うん、ちょっと2人になってもちょっと心配やなと思って、
偏りと偏り、
ね、うん、はい、やっぱりちょうどこの3人ぐらいだと、ね、あのチェック&バランスが ね
三権分立言いますもんね、
うん、だからそこのチェック&バランスがもしかしたら鶴光さんの番組には欠けてたのかなとは思うんですけれども、うん、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。